今時旬のコーナーをお送りしていきます。今日は素敵なお客様をお迎えしておりますのでご紹介をさせていただきます。 NPO 法人アースワーカーエナジーの事務局、太田武史さんにお越しいただきました。太田さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて太田さん、この NPO 法人、はい、アースワーカーエナジー、これは一体どういうものなのか教えてください。
はい、簡単に説明させていただきます。1995年ですね、今から15年ぐらい前ですかに、創立した、あの環境を、啓発するといいますか、環境意識の啓蒙をするために、作られた、NPO です。で、ちょっと環境って言ってもよくわからないと思うんですが、主に環境と産業の調和ということを、目指して様々な、セミナーとかそういったものを行ってきています。で、その後、まあその中でですね、あの私たち NPO としてやっぱりあの大きな関心を持ったのがやっぱり日本の、森林の、問題だったんですね。で、その森林の問題を、何とかしたいということで、2009年ですね、あのつい最近なんですけれども、この、ぬかた地域といいますか岡崎で具体的に何かアクションを起こしたいということで天使の森プロジェクトというのを開始しました。で、そこから、あの今日の番組につながっていくんですが、その辺はまた後で説明させていただければいいですかね。
はい、天使の森プロジェクト、どこかでこう耳にしたことがあるなんて方もいらっしゃいますよね。
はい、あの2009年からあの立ち上げてますので、あのいろんなところでプレゼンテーション等させていただいています。で、天使の森プロジェクトといいますのは、あの、岡崎の、に住んでいる人たちの、飲んでいる水の 50% があの、スゴー川ですね、岡崎城の横を流れているスゴー川から 50% の水を、利用しているんですけれども、その水源地になる向田地域がその水源にあたるんですけれども、そこのやはり、なんですか、人工林が全国と同じようにやっぱり荒廃しているということで、そこに、みんなそこを見直そうというか、森の魅力っていうのをもう一度取り戻そうということで、そこに行って、みんながあの素敵な思いをしたりとか体験をしたりっていうことができるようなプロジェクト、まあ少し漠然としてますけれども、そういった全体像を、一つのプロジェクトとして天使の森プロジェクトっていう命名で、命名して、行っています。
健康な森を作るためには、はい、やっぱり私たち人間の手を入れていくことも必要だと思うんですが、この天使の森ではどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、具体的にその手を入れるっていうことも大事なんですけれども、私たちがそのいろんなセミナーでいろんな、まあ、東京大学とかそういったところの先生とかお話をさせていただく中で、やっぱり森を森としてあの手を入れていくということも大事なんですけれども、やはり町と連動してて初めて森っていうのは健康になっていくんだっていう考え方に至りまして、町が健康な、その健康なっていうのはその循環、あの持続可能な社会って言いますか、よく聞かれると思うんですけれども、そういった形を作っていかないと森を一生懸命手を入れても森自体は良くなっていかないんじゃないかって、どっかで無理が来るであろうということで、町と一緒に森も良くなっていこうということで、町でもセミナーを行ってますし、森に行って森の、体験とかそういったことも行っています。
ということは、健康な町づくりについて私たちもよく知っていなければ健康な森を作ることができないということなんですね。
そうですね。で、その、健康な町づくりっていうところが今回ちょっとあのこの番組で、取り上げていただきたいなと思って伺った次第です。
はい、ということは私たちがこの健康な町づくりについて学ぶことができる機会があるということなんでしょうか。
そうですね、あの昨年からあのセミナーという形で健康な街づくり、まさにそれをやってたんですけれども、そこではその伝統的なあの建築工法ですとか、その石とか木とかあの土とか、もともと昔から使われてきた自然素材っていうものについて専門家の、先生ですとか職人さんですとか、そういった方をお呼びしてあのセミナーを行ってまいりました。で、それがまあ一応12回で、一つの区切りを迎えまして、その後、今度はさらに具体的に家をどういうふうに作っていこうかということで、建築家の皆さんと一緒にあの勉強ということをしていけたらなということで、建築家と考える家づくり勉強会っていうのをこの秋から立ち上げています。
で、私たちはこれからその話も聞くことができるということなんですね。
そうですね、はい、その その続きの部分というか、これから皆さん に参加していただいて、建築家の方とこれからの家づくりということをいろいろ意見交換する場所になればなと思っております。
はい。そしてということは、今日お越しいただいている方は、はい、もしかしてその建築家の先生ということで、
そうですね、あの今回、2回目になるんですけれども、あの2回目の、講師としてお招きしているのが、吉村明憲さんとそのパートナーの、牧さんですね。
じゃあ早速お声を頂戴したいと思います。DIG アーキテクツから吉村先生、お二人なんですが、だから吉村明憲先生と牧先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人とも建築家でいらっしゃるわけですか。
そうですね。はい。はい、もう共同で設計させていただきます。
ご夫婦でとなると、こう建築について家で討論してしまったり、熱くなってしまったりということはないんですか？
よくあります。
ありますね。
なるほど。さあ、それでは早速話をお伺いしていきたいと思うんですが、それではお二人それぞれにお伺いします。まず、なぜこう建築家という道を選ばれたんでしょうか？じゃあ、まず明憲先生教えてください。
僕はですね、割と小学校の高学年ぐらいの時によくこう、落書きをする子供だったんですけど、その中でこう街を描いたり家の絵を描いたりの、まあ、外観ですけどね、街を描いたりする絵が好きだって、結構絵を描くことがこう実物になるっていうことがなんて素晴らしいんだろうと思って、でしかもそれが仕事になるってことがいい職業だなって子供ながらに思って、でそれがきっかけになって、まあ、進路を決めるときに、まあ、こういう設計の道を行こうと思ったんですけど、まあ、大学に入って、まあ、建築家っていう、こう個人で頑張る人がいるんだってことを知って、まあ、自分もそうやってみたいなって思ったのがきっかけです、
は
い、
なるほど。では牧先生はどうでしょうか？
私は高校1年生の時だったと思うんですけれども、ザハ・ハディッドっていう建築家のドローイング集をたまたま本屋で見て、ドローイング集って実現してない建築物のスケッチの絵、スケッチ集なんですけれども、それにこう魅了されてしまって、で建築家になろうっていうふうにその時に思いました。
きっかけはいろいろあっても、今じゃお二人でもこう建築家として活躍されているということなんですね。まあ、お二人それぞれの特徴があると思うんですが、お二人の作られるお家どんな特徴があるんでしょうか？
やっぱり敷地だったりお客さんの、まあ、要望だったりの個性を生かすっていうのが一番僕らの特徴かなと思ってます。今までの事例でも、例えばこう土地がすごく狭い土地とか崖みたいな土地とか、なんかそういうこう逆境の方がこう燃えるっていうか、モチベーションが高くて、こうその細い特性を生かすとか、まあ、崖の特性を生かすみたいなものをこうこだわって、僕らその時に一番僕らの特徴が出てるかなっていうふうにいつも思ってます。
例えばこれまで、うん、まあ、どんな活動をされてきた、どんなお家があるんでしょうか？
今さっき申し上げたのみたくこう細長いこう道みたいな住宅だったり、今もうできようとしているのは本当に崖にこう地形のようなこう崖に沿ったような形の建物住宅だったりっていうのも手掛けています。で、まあ、他にはまあ、住宅に限らず、まあ、集合住宅であったり、クリニックであったり店舗であったり、あと、まあ、珍しいのは個人の工場とかプラモデル工場とかも設計しています。で、まあ、範囲は名古屋がやっぱり多いんですけれども、岐阜の方も一つさせていただいてますし、三重の方もやさせてます。近々では岡崎のこの会場のすぐ近くで、まあ、住宅が完成しようとしています。
羽根スタジオのすぐ近くにですか？
すぐ近くです。はい、
あ、ちょっと見に行きたくなっちゃいますよねいやでも家っていうのはこう自分の夢も憧れを全部詰め込みたいし、ということで家を建てたい方のもう要望っていうのは次から次へといろんなことが出てくると思うんですが、それを形にしていくのってやっぱり、まあ、だからこそ建築家なのかもしれませんが、大変なところもいろいろありますよね。
そうですね、やっぱりいろんなことをおっしゃるんですけれども、その中でやっぱりちょっと人と違うことが必ず何か含まれていて、そういうものをこう見つけ出すのがすごく面白いですね。それでやっぱりその建て主さんとのコラボレーションというか、その共同作業になっていくっていうのがやっぱりすごく魅力だなっていうふうに思います。
ただ紙に書いて設計するのではなく、やっぱりこう立てたいという方との会話だったりとかコミュニケーションって大事なんですよね。
そうですね。
なかなか一生のうちにいくつも家を建てるって方もなかなかいないと思うので、一生に一度の大きな買い物ですよね。それに携わるっていうのはどんなお気持ちなんですか？
やっぱりこう引き渡しをするときとかすごく感慨深いですね。やっぱりこれを作ることでまた30年まあ2回作ることもあるかもしれないんですけど、少なくとも30年ぐらいやっぱりお付き合いするので、やっぱりやっぱり設計をして工事を管理してその引き渡すときっていうのはすごく思い出深いです。はい、
私たちのこう夢を形にしてくれるのが建築家の先生ですもんね。男性から見た視点、それから女性から見た視点っていろいろこうあると思うんですが、男性ならでは気づくところ、それから女性ならでは気づくところってそれぞれ何かありますか？
やっぱりありますね。例えば、ちょっとした使い勝手とかそういう細かいところは結構私の方が気づいたりとかっていうのはあります。
でも大体一般論としては女性が家事動線とかに細かいって言うんですけど、僕らも子供がいて、で僕も子供の面倒を見たり、家事もやるんですけど、そうしていくうちに、最初は全然分かんなかったんですけど、設計者というよりかはその父親としていろいろ家事をやっていると、あ、こんなことやるとキッチンで使い勝手良くなるんだなとか、お風呂とか使い勝手良くなるんだなって、逆にそっちで勉強してそれをこう設計に生かすみたいな、なんかそういうことが僕は多いです。
じゃあもうご自身がこう結婚されてお子さんができてということでいろいろ変わってきたところもあるということなんですね。ということは、じゃあ今後はどんな活動されていく予定なんですか？
やっぱり2つあるかなと思ってて、1個はやっぱり今回のテーマでもある環境を生かすっていうことが考えたいなと思ってるのと、もう1つは公共空間というか、住宅はやっぱり個人のための建物なんですけど、パブリックスペース、いろんな人が使うためのスペースをこう設計していきたいなっていうつもりの気持ちがあります。で、環境についてはやっぱりどっぷり使ってこれからやっていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱエネルギー消費の問題だったり、こう木材なりいろんなものを再利用していくことだったり、自然を生かすっていうことをもっと積極的にもっと積極的にやっていきたいなっていうふうに考えています。
なるほどね。こういう話ってもっとしていたいし、そうすると私の夢もどんどん広がっていくしという感じなんですが、こういうお話を聞く機会が太田さん今度あるということなんですよね。
はい、来週もう間近に迫っているんですけれども、12月20日の火曜日ですね、午後2時から4時までの2時間なんですけれども、先生のお話を1時間伺って、その後皆さんといろいろ意見交換ですね、その今先生の方からあったそのこういう材料を生かしたいんだけどとか、自然ともうちょっと調和したいような家を作りたいんだけどっていう意見とか、それぞれ持ってらっしゃると思うんですけども、そういった意見を先生にぶつけていただいて、そこでいろんなこう可能性みたいなのを探っていきたいなと思ってます。
先生、じゃあ逆にその普通の建築に関しては素人の夢ばかりな人の意見がものすごく参考になるということも逆にあったりするわけなんですか？
あります、
あります、
今までに例えばどんなことがあったんですか？
例えばその細長い敷地のお客さんは広いことは長いことだっていうふうにおっしゃったんですね。その方の感覚として、広いことはだだっ広い部屋があることは広いのではなくて、長い空間というかが広いんだっていうふうにおっしゃって、例えばそういうのっていうのは、そういう発想っていうのはやっぱり私たちにもない、やっぱりその人個人すごくこう個性的な部分だと思うんですよね。例えばそういうのはやっぱり どの場面でもあります。
ということは、私たち素人の意見が建築家の先生の心を気持ちを動かすかもしれない。
も
ち
ろ
んそれも十分、いつもそういうことの連続ですね。
なるほど。いやでも話を聞くだけではなく、質問したり意見交換ができるってすごくいい機会ですよね。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。太田さん、これは参加するのはどうしたらいいんでしょうか？
いろんなところに、案内を出してるんですけども、基本的に申し込み方法は一つだけで、電話で申し込みを、いただいております。 電話番号ですけれども 0564-57-1450 0564-57-1450 です。午前10時から、夕方の6時までですね、受け付けてますので、そちらの方にお願いします。
これは当日じゃあ行きますって言ってもダメで、事前の申し込みが必要と、はい、いうことになるわけですね。
そうですね、はい、
これ開催場所はどちらなんですか？
名鉄の東岡津駅のすぐ南側にあります気球という文化施設になりますね。
はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思いますが、でもこれって私家を建てようと思っていますっていう方しか参加しちゃいけないんですか？
そういう方は当然歓迎ですけれども、それ以外にも今日のお話を聞いてすごく興味を持たれたとか、そういった方でも全然構いません。
私将来建築家になりたいんですなんてことでも大丈夫ですか？はい、これは貴重な機会ですよね。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。開催日が12月20日火曜日、午後2時から午後4時まで、場所は明大寺町の気球で行われます。吉村先生によります講演、それから私たちが質疑、それから意見交換ができる交換会という内容になっているということです。参加費は無料となっていますが、お電話で予約が必要です。予約の電話番号は 0564-57-1450 岡崎 0564-57-1450。 受付は午前10時から午後6時までの受付です。お申し込み締め切りは12月18日日曜日、12月18日日曜日がお申し込み締め切りとなっていますので、まあ、ご希望の方はどうぞお早めにお願いしたいと思います。では最後になりますが、ラジオを聞きの皆さんに一言ずつ頂戴していきたいと、頂戴していただきたいと思います。まずじゃあ牧先生からお願いします。
はい、今のお話で私たちがいい建築を作ることが、ひいてはいい森を作ることだと思うと、とっても楽しいなっていうふうに思っています。
では秋典先生お願いします。
はい、家づくり勉強会、ぜひ来てください。僕自身もこの勉強会を通して環境について理解を深めていきたいなと思っています。
はい、では最後に太田さんお願いします。
はい、あまり建築って難しいなって思わずに、気軽に建築家の先生と楽しくおしゃべりをするぐらいのつもりで来ていただければいいかなと思ってます。
はい、ちょっとこれはぜひぜひ、これから将来家を建てようと考えていらっしゃる方はもう特にですね、ご参加いただきたいと思います。12月20日火曜日午後2時から午後4時までの開催、場所は気球です。お電話での予約が必要です。受付電話番号は岡崎 0564-57-145057-1450。 12月18日日曜日が締め切りとなっています。どうぞ早めにお願いします。今日の素敵なお客様、NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田武さん、そして建築家でいらっしゃいます吉村明典先生、吉村真紀先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ようこそ羽スタジオにお送りしました。NPO 法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。